さて今日のカフェテラス、お電話で出ていただいてます、防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
お待たせいたしました。もともとはちょっと今月お休みかななんてお話をさせていただいてたんですが、はい、昨日と一昨日と、はい、テロップでも出てきましたけど、関東地方で最大震度4という大きな地震ですよね、
はい、最近毎日どこかで起こってますね。
割とあちらこちらで頻繁に。
そうなんです。今日も今調べてみたら、5月6日の今日だけでその沖縄、千葉、和歌山、はい、長野、福島って出てきます。
あ、それを割と微震度というものも入れてですか？
そうですね、震度1以上を観測したって書いてあります。
そうなんです ね、
ね、全国的によく揺れてますね。
それは日頃から割とそういうのをウォッチしてらっしゃるんですか？
はい、地震が多いときは、ね、よく見るんですけど、最近特によく揺れているので。
そうなんですね。
そうなんです。ということ毎日出てます。
毎日出てますか？
毎日出てます。
ということは本当にいつどんなときにも、はい、地震は起きるという、今まで私たちも阪神淡路大震災で大きな経験をしましたし、はい、そしてまた2011年には東日本大震災で、またちょっと喉元過ぎればあたりで大きな地震がありました。そして今はよく言われている南海トラフのことも気になりますけども、
はい、
ここのところ今年に入ってからはそれ以上に感染症のことで気を取られていたので、すっかり忘れて、はい、と言いますか、
忘れがちになりますよね、はい、何かあると、ね、
なってしまいますね、うん、だからやはりその都度思い出しながら、はい、十分に備えておくに越したことはないということになりますね、はい、
そうですね。
いつも天満さんにお話をお伺いしてますが、そのお家の中で、はい、以前の阪神淡路でもいわゆるこうお家が倒れたり、
はい、
いろんなものがこう倒れて、はい、亡くなったり大怪我をした方っていうのがかなりの高い。
ほとんどそうだったんですよ。地震の揺れというよりは、そうやって物が倒れてきたり、家が潰れてしまったりっていう圧死がほとんどだったので、
ということはそれを、それこそ今皆さん自粛でお家にいらっしゃるので、はい、とてもいいタイミングですよね。
私ね、毎日それを今やり直してます。
そうなんですか。
そうなんです。
お家にいることがね、皆さん多いですので、
長い時間いるので、掃除をしながら断捨離をして、
はい、
であとは100円ショップとかのものでこう、ここが扉が気になるなと思ったら、開かないようになるやつないかなとか、いろいろ考えながら毎日過ごしていて、
はい、
家にあるものでこう防災、いつ起こるかわからないので、はい、一個ずつこう危険を減らして安全地帯を増やそうっていう取り組みを。
そうなんですね、はい、いつもは天満さんがこうまとめられた心と命を守るヒントという、これを順番にお伺いしてますが、はい、まあ、今日はもう特別編ということで、
はい、
お伺いしていきますが、じゃあまずは、
はい、
安全地帯を作るために何が必要でしょうか？
はい、私はほらお家にいる時ってくつろぐ時間とかが多いので、はい、突然例えばね、夜に揺れるとかそういうことがあったら動けないので、はい、
そうですね、
はい、そういう寝る部屋とか、うん、くつろぐリビングは、はい、まず物をあまり背の高いものを置かないとか、
つまり落ちてこないように、
はい、
ということですか？
そうです。で倒れてこない、
はい、
テレビも固定したりとか、
テレビの固定、はい、それからまずは倒れないように、
はい、
落ちてこないように、倒れてこないように、
はい、
ということを考えて、はい、一つには家具類だったら L 字型などで壁に固定、
はい、固定、はい、
ですね、
はいはい、あとはテレビとかだったら粘着のね、震度7とかでも飛ばないようにするものを貼り付けておくとか、でもそれでも完璧ではないので、逃げる時間を確保しただけと思ってほしいんですけど、そこにずっととどまらないでほしいんですけど、
落ちないとは限らないけれども、しばらくは時間稼ぎが、
逃げる時間を稼ぐっていう感じなので、
はい、でその逃げる場所っていうのはいつもおっしゃってるように外とつながる場所で、まあ、玄関がいいんじゃないかなと、は
い、いいんじゃないかなと思います、
ね、おっしゃってますね。じゃあその時間を稼ぐためにも、はい、とにかくすぐに倒れてこないように。
そうです、そうです。
じゃあ今ある例えば粘着テープなども、はい、ちょっと急遽されて、なかなかね、今買い物にすぐに行ける状況ではないの で、
で、
ね、ですから今気づいたこと、本当に地震はいつ来るかわからないという、
そうなんです、
ね、はい、じゃあ粘着テープなどで倒れやすいものはまずは応急処置で、
応急処置で、
はいはい、その他はいかがでしょうか？
あとはガラス、私は前からガラス飛散防止フィルムっていうのをリビングとか寝室とかに貼ってあるんですけど、
はい、
あとは 寝るときはカーテンを閉めちゃんと閉めたり、はい、障子とかね、そういうもので直接にガラスがこう砕けて怪我をしないようにっていうのは心がけてます。
そうなんですね、はい、じゃあ眠るときにはもうレースのカーテン、そしてもう一つ普通のこう、はい、遮光のカーテンなどしておくと、はい、たとえそれが割れたとしても、
はい、
自分にかかってこないようにできる、
はい、ように、はい、だいぶ防げると思います。ガラスによる怪我もすごく多かったので、はい、阪神淡路大震災の時
は。そうですね。そしてたかがガラスと言っても、はい、例えば踏んでしまって指、足の裏の指など怪我をしたら後が不便ですね。
そうですね。病院も今こんな時だし、
ね、いろいろ考えるとそうですね、
は
い、
見てもらえるとは限らなかったりして、
だからとにかく怪我をしないようにということで、はい、今お伺いしたのが、はい、落ちてこないように工夫をする、はい、応急処置で逃げる時間を稼ぐためにも、はい、今気がつかれたらすぐやっていただきたい。
はい、
それからずいぶん以前に伺ったんですが、リビングだとちょっと見た目にあれかもしれませんが、はい、寝室だったら倒れてこないように、はい、天井いっぱいに箱を詰めるっていうのもおっしゃってましたね。隙間を、
私そう今も食器棚の上にね、天井といっぱいにこうぎゅうぎゅうになるように詰め直してたんですけど、隙間があると倒れてくるものも、はい、隙間がなければ倒れにくくなるので、はい、
じゃあ突っ張り棒など買う時間がなかったら、はい、今の間は
段ボールとかねこうちょっと、はい、箱にしたり、ね、箱のところに何だろう、ちょっと滑らない、
古いタオルなんかがあってもいいですね。古いタオルなどがあったら
そうだと思います。
それを入れてもいいし、
はい、
だから箱をとにかく詰めて
その隙間が出ないように、
なるほど、そういう工夫も今簡単にはできるということですね、はい、なるほどね。まずはじゃあ寝室、それからリビングなどで、物が落ちてこない、倒れてこない、
はいはい、
ガラスが飛散割れた時に飛散しないように工夫するということで、はい、日中だったらレースのカーテンでも大丈夫ですから ね
何もないより絶対に、はい、いいので、
はい、そして先月でしたかしら、防災グッズとして、はい、ソファーに置いておける、はい、はい、いただきました。作り方などはホームページで、そしてスタジオ前にも、はい、図解したものを置いて、
ありがとうございます、
はい、たくさんの方お持ち帰りいただいてますけれども、いわゆるクッションにしてしまうという手がありましたね、
は
い、
そうなんです、
はい、これは先月の5月、4月の、時に 1日に出ていただいた時に、はい、ぜひ皆さんハニー FM のホームページご覧いただいたら、
はい、
音もちゃんと聞けるようになってますので、ね、はい、お話聞いていただきたいと思います、
はい、
そういうグッズを用意しておく、そして今お家にいらっしゃるからこそできる準備としての、うん、いわゆる自宅で、
はい、
なかなか新型コロナウイルスで避難所に行くことが躊躇されますよね。
そうです、はい、それよくね最近言われたりしてるんですけど、危険ですよね、帰ってね、
今一番皆さんが気にしてるのは、はい、感染しないようにしたい、はい、つまり密度の濃い場所にたくさんの人がいるところに長時間いない、はい、でもこれは全部揃ったのが避難所になりますもんね。
そうなんですよ、ね、寝食ともにしてしかも風もないで、
そうそうそうですね、
ストレスもたまるので、
だからこそ自宅でなるべく生活をするための必要なもの、はい、改めてご紹介ください、
はい、自宅避難を覚悟しといていただきたいので、
はい、
普段備蓄としてね用意してくださってると思うんですけど、
はい、
いつも買われるよりも1個か2個多めに買って、
はい、
で古いものから使ってまた新しいものを補充するっていうね、今ローリングストックっていう方法をお伝えしてるんですけど、
はい、
今は特にお水、
お水ですね、はい、そうですね、ずいぶん暑くなってきましたからね、はい、お水は本当に普段からよく飲まれるかもしれませんので、
そうですね、これが、ね、ないと、なんだろう、阪神淡路大震災の時もそうだったんですけど、お水が本当に飲めるお水がなくて、脱水だったり、あと避難、車の中で避難している方なんかエコノミー症候群とかによく、はいはい、なられてましたね。
そうでしたね、だいたい1人が1日に
3リットルって言われてます。
すっごいですね、
かなりの量になります
ね、
家族が4人いたらね、
は
い、1日で12リットルだから 2リットルのペットボトル6本入れますもんね。
そうですね、それが1日分ということ
、はい、
でなるべくこう用意しておくのが、以前はよく3日と言われましたけれども、はい、さっきお伝えしたように新型コロナの感染を考えると1週間ぐらいは家にいたいなと思うと、
はい、
すごく
いい、すごい量ですよね。
それぞれね、お住まいの環境によって違いますけども、はい、それをしっかりこう計算されて用意しておかれると安心ですね、
はい、そうですね、後から良かったなって思うんですよね、行動する前はね、めんどくさいなとか、
うん、かなりの場所を取りますので。
そうなんですよ、場所が、ね、取るのも嫌ですね、
だいたい1人1日3リットル、まあはい、これだけあれば安心できるかなという量だと思って、
はい、お料理にも使う分も含まれているの で、ね、飲む分だけではなくて、はい、ご飯だったりね、
ですからご自分が飲む量ではなくって、はい、これは1日生活している中で使うお水、はい、体の中に入れるお水、はい、そしてお水以外にあとは何が用意できればいいでしょうか。
よく便利だったって言われるのは、はい、カセットコンロとボンベだったり、
はい、カセットコンロとボンベ、
はい
はい、
あと懐中電灯、夜になって、ね、もし電気がつかないと不安になるので。
そうですね、
はい、
懐中電灯、
はい、
はい、
あと色々
今は懐中電灯ランタン型でかなり明るいのもありますね。
ありますさっき言ったペットボトルに懐中電灯かざしてもかなり、ね、明るくなるとかって最近よく言われてますよね。
伺いましたね。それがちょっとミルクを入れるだけでラン反射してもっと明るいってきました。
粉ミルクもね、私用意はしてあるんですけど、結構カルシウムもあって、牛乳とかが手に入らないときに便利です。
はい、
長持ちするので、
じゃあそういうものもちゃんと用意しておけばいいですね。
はい、東日本大震災の時には友達に送ってほしいって言われました。あ、育ち盛りの子がいて、ね、牛乳が手に入らないからって言ってスキムミルクとかでいいから送ってって言われました。
あ、でこれはかなり日持ちするんですか。
そうなんです、粉状になっているので、全然もう普通の牛乳よりは軽いですし、日持ちもするので。
そっか、そうですね、
そういうのもいくつか、はい、栄養補助、ね、補助食になるかなと思って、
はい、さっきおっしゃったようにそのカルシウムっていうことで、
はい、
お年召した方なんかには少しずつ取っていかなきゃいけないものなのに、はい、なるほどね、
はいはい、
じゃあ粉ミルクもしくは、まあ、スキムミルクというか、
はい、
粉状のミルクですね、
はい、
よくこうコーヒーなどに入れる嗜好品のものも同じようなものなんでしょうかね、
はい、本当ですね、クリープみたいなね、あれは甘みもあって疲れた時とかにはいいかもしれないですね、
お味ついてるんですね。
はい、
あ、そうですか、
ちょっと甘い感じが、はい、
はい、わかりました。じゃあそういうものはちょうど、便利でもあるし体にもいいしということですね、はい、で今、はい、おっしゃった甘みっていうのはストレスを解消してくれそうですね。
はい、そうです、本当に、
サオガシなんかいいかもしれませんね。サオガシ、羊羹とか、
実際そういう非常食でよくあります、
非常食でも、
はい、栄養羹って言って、
はい、
日持ちする羊羹が非常食として出てます。
そうなんですか、
はい、
栄養羹という名前でですか、
はい、名前で出てます。
羹は羊羹の羹ですね。
羊羹の羹だと思うんですけど、ひらがなで書いてあったんですけど、
それは何かこう特別なところでしか売ってないんでしょうか。
でもね、結構羊羹ってもともと日持ちがするの で、
そうです、ね、
私は最近は、ちっちゃい羊羹がこうシンクパックみたいになってるのを、
ありますね、
はい、あれをちっちゃいのをいくつか用意してあります。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ日頃は時々おやつとして
そうなんです
ローリングストックを
食べやすい、そうです、
いただいていって、
もう懲りたので普段食べるもの、食べれる自分の好きなものを非常食に置くようにしてます、
はい、じゃあ飴などをしょっちゅう召し上がっていらっしゃる方は、はい、飴などでもいいわけですね。
いいと思います。
はい、それ以外にどういうものがありますでしょうね。とにかく避難所に行かないとなると、
はい、
お食事を用意しなきゃいけませんからね、
はい、そうなんです。いろんな、私はレトルト食品とかももちろん用意してますし、
はい、
乾麺とか、
はい、
日持ちをするそういうスパゲッティだったり、
ね、はい、
はい、
じゃあこのあたりは普段から使われるものなので、
そうです、
ちょっとだけ余分めに
買って置いてます、
はいはい、 レトルト食品ではどんなものが今は出てるでしょうか、ね、
うちはいつも食べてるのはその無印さんのカレーが好きなので、
以前も伺いましたね、はい、
それを多めに買って、はい、よくあの子供が食べるみたいでよく買い足してます。
あ、そうなんですね、
はい、
でカレーとなるとやっぱりいわゆるお米といいますかご飯もとなりますけども、
はい、
はい、
あのパンパックの、ね、2分で、はい、チンしたらできる分をいくつか置いてますし、あれは湯煎でもできるので、も
し 2分であ
のレンジで2分で、ね、はい、できるなんあのパックのご飯ありますよね。
あ、はいはいはい、はい、メーカー名で佐藤のご飯とか売っているものですね。
はい、
なるほどね。
そういうのをいっぱい置いてあります、
は
い
は
い、
あ、これも結構日持ちしますか。
はい、
なるほど。
どれぐらいだったかな、何ヶ月ぐらい持ったかな。あ、
そうですか、はい、うん、
はい、
そうするとお米から炊くっていうことも、
はい、
あのまあ、たくさんいらっしゃったらなかなかこのパックご飯人数分大変かもしれませんけども、はい、少人数だったらパックご飯でも十分なんですね。
はい、もう、はい、十分です。
うん、でお米も無洗米とかっていうのを聞きますけども、はい、お味はどうなんですか。あ、
十分美味しいです、無洗米。
そうですか、うん、少しお高くなるのかな、洗わなくていいので。
そんなには変わらなかったと思うんですけど。
そうですか、
はい、
これはやはりあのお水がとっても貴重になるので、
はい、
無洗米があると嬉しい。
洗わなくてそのままお水を入れて炊けるから本当に便利です。
そうなんですね。そうすると、はい、あの先ほど最初におっしゃったカセットコンロとボンベがあれ ばもうお鍋で頑張って、
はい、
あの炊くこともできます。電気が、ね、来なくてもね、
はいはい、
だから火とお水があれば、
はいはい、
ちょっとだけ不便だけれどもちょっとだけあの暖を取れたり、
はい、
それから日頃口にしている温かいものがあの体の中に入るってことは随分不安が取れますね。
もう全然違うと思います。
なるほどね。だからこのあたりはあのちょっとお買い物3日に1度ぐらいに抑えていらっしゃる方も、はい、今ちょっと足らないかなと思われる分をご用意になるのはいいことですね、は
い、いいと思います。本当にあの何がねこっからどういうことが起こるかちょっとわからないので、準備だけしておけばね、
そうそうそうなんですよ ね、
あの焦らずに、ね、自宅でまあなんとか過ごそうかって思っていただけると思うんですけど、
ね、お家にいらっしゃることが多いので本当あの私の友人なんかももうあのすごくすっきり片付いたわ。
羨ましい。
皆さんねおっしゃってるんですね、
はい、
あのところがその空いた部分をあのまたこうやってお水とかで、
はい、
でもこれは命を守るものとなるの で、
もうその気持ちすごくわかります。私も捨てて空いたところに
、
うん、お水とかは本当場所を取るので重たいですしね、
でもこれはあのご自分で毎回あの少しずつ、
はい、
最初はちょっとごそっと用意しますけども、
はいはい、
日頃から1本ずつ使っていかれたらまた1本を次のお買い物の時に買ってくるとかすればいいこと で、
はい、
あの宅配の方ねなかなか大変で、
ね、
あのお頼みするの心がちょっとねあの心苦しいんですけども、
うん、
あのご家族でお買い物に行ってらっしゃる時には、まあ、とりあえずまずは1本ずつ2リットルを、
はい、
ご自分の分を少しずつ買って貯めていくという、
はい、
あの日頃からねよくお水とカセットコンロとボンベのお話はいただいてましたので、
はい、
より一層今のこの時期、
はい、
ちょっと振り返ってみたいとこです ね、
はい、ねご用意いただけたら
いい、はい、そしてそのボンベも結構あのお料理などに使うと、
はい、
なくなっていく率はあるんですね。
ご飯も一回炊くと結構減っていってしまうので、
1
本近くなくなってしてたような気がするんですよ。
一度炊くと20分から30分ぐらい使うと、はい、ボンベを1本ぐらい使ってしまう可能性がある、
はい、
ということはかなりちょっと多めに
ちょっと多めに買ってます。
用意しておかれた方がいいんではないかな、はい、ということですね、
はい、
ま、あの用意するのに越したことはないけれども、
はい、
最低限を今日は今お伺いしましたけれども、
はい、
お味噌汁などもあの乾燥でね今美味しいのも出てますので
今いいのがいっぱいあるので、本当にペットボトルのお水とカセットコンロがあると、
は
い、いろんなカップラーメンにしてもねお湯が必要なものが多いので、
そうですね、だからちょっと気持ちをそちらの方に切り替えて、
はい、
もしもの時用の備えができてたかなと、
はい、
とにかく今頻繁に小さな地震が震度1以上が起きている、
はい、
この現状も踏まえておきたいですね。
そうなんです、もう ぜひね、何も起こらなければそれでいいですし、
そうですね、はい、そのためにも今教えていただいたように日頃召し上がっているものをもうちょっとだけ余分に買ってストックしておく、
はい、
そして順番に食べていくとロスがないということですね、はい、ありがとうございます、はい、またじゃあ来月はスタジオでお話をお伺いしたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話をいただきましたのは防災士の天満由佳さんでした。今日の放送は5月27日の水曜日夜9時から再放送でお届けしていきます。また明日以降はホームページアーカイブのところでお聞きいただくこともできますから、聞き逃しの方はもう一度お聞きください。来月は6月3日の水曜日、ぜひスタジオからお話をお伺いしたいと思います。3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。